今日恵みをいただく御言葉は詩式の18章21節から26節までです。詩式18章21節から26節。そこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していった。彼らがミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くの家にいた人々を集め、断族に追いついた。彼らが断族に呼びかけた時、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々と、それに祭司とを取っていった。私のところには何か残っていますか？私に向かってどうしたのだというのは一体何事です？そこで断族はミカに言った。あなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよ。でなければ、気の荒い連中があなた方に打ちかかろう。あなたは自分の命も、家族の命も失おう。こうして断族は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは決して人に奪われたりされない神であり、むしろ私たちを人から守ってくださる神であることを感謝いたします。奪われてしまう神とは一体何事でしょうか。それを信じより頼むとは一体なんと愚かで、また虚しいことでしょうか。主よ、今日私たちはその愚かさを知り、そして私たち誠の神を知る生徒たちはなんと幸いであるかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、また心を整えてください。これに預かる一人一人、あなたの命の御言葉を今日も豊かに得させ、ただあなたにやって歩んでいく日々を今日も守ることができますように、どうかこれからをあなたが導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。この、断族、このミカの家の偶像を全部持って行ってしまった。でそれでその祭司も、このミカの家に対する忠誠心はもう本当にどこへやら、このミカの家での待遇よりもより良い待遇、ね、今まで一つの家の祭司だったのが今度は一イスラエル部族の祭司にもう本当に大昇進できる、ね、まあ、給料も弾んだかどうかはわからないんですけども、そのようにより栄誉が与えられる、ね、より有名な祭司になることができる、そのようなことで、このミカの家の祭司、彼も、もう心が弾んで喜んで、あ、どうぞどうぞ、もうこんな家おさらばです、ぜひあなた方の祭司にならせてください、そのように言ってもうそそくさと出てきてしまうんですね。でそれで、21節見ますと、そこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していた。でこの彼らっていうのは断族のことです。要するに断族の人たちは子供とか家畜、貴重品を先にして、そして引き返してきたんで、これは要するにですね、ミカの家から当然何かしら追手が来るであろうこと、それに備えてのことですね。弱い子供や家畜、貴重品、それらは安全なところに退避させて、そして当然来るであろうこのミカ、 の家の者たちに備えたんです。要するに自分たちがしたことは略奪行為であり、そして仕返しを当然されるようなことだと断族は知っていて、でそれでこのようにしたんですね。心にやましいことがなければ当然しない行為ですけども、でもやましいことがこの断族にはあったんです。そういうやましいことをしてまで取り上げた神が、自分たちにいいことをしてくれると思ってたんでしょうね。このアイテムを持っていればその恩恵に預かって、自分には幸せが来る。たとえその、アイテムをどうやって手に入れたか、人からもう強引に奪って強盗して奪った結果の偶像、それを持っていても、それを持っていることによって幸せが自分のところに来る、そういう信仰だったんですね。だからそういう強盗するような罰当たりなことをしたら当然罰が下るとか、そういう信仰ではなく、むしろアイテム信仰なんですね。このエポテやテラフィムを持っていれば、この彫像や偶像を持っていれば、それただ持ってるだけで幸いが来る。そしてついでにこのレビ人の祭司を持っていれば、もうさらにその恩恵がアップする、そういうごっこ信仰だが、ミカだけでなく、要するに断族という部族ごとに、そういう信仰がはびこっていたわけです。でそれで、彼らが、子供や家畜を先にして、そして武装した屈強な男たちを、後方にして、でそれでミカの家の追っ手がに対して備えていたんですけども、果たしてですね、ミカの家の者たち、ミカの家の近くの人々を、人々をたくさん集めて、で断族の方に追い迫って、そしていよいよ追いつきます。彼ら、ミカの一行が断族に、の追いついた時、呼びかけるんですね。断族に呼びかけた時、断族の人々は振り向いて、でミカに言うんです。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして、本当にとぼけた態度ですね。人の家のものを勝手に持ち出して、でそれで人の雇っていた祭司を勝手に、人さらいするかのようにさらっていって、でそれで、あなたはどうしたのだ、人を集めたりして、そのように言うんです。ですると、24節、するとミカは言った。あなた方は私の作った神々とそれに祭司とを取っていった。私のところには何が残っていますか。私に向かってどうしたのだというのは一体何事です。確かに、この、ミカの財産、資産が奪われたわけですね。ミカの祭司もさらわれていた。しかしながらですね、そのミカの資産とはいえ、その資産の内訳は、偶像、テラフィムとかエポデとかそういった、偶像ですね、それらのものが奪われていた。キリスト者にとってはそんなものは奪われていった方が、むしろ幸いだと思うんですけども、でもミカは、もう本当に気を荒げてですね、あなたは私の作った神々を奪っていた、祭司も奪っていた、私のところに一体何が残ってますか。もう自分のところに何も残ってないではないですか、そういう意気込みなんですけども、面白いですね。あなた方は私の作った神々を奪っていた、自分の手で作った神々が奪われていってしまう神々なんです。もし皆さんが、皆さんイエス様を神の御子として信じておりますね。もしそのイエス様が、断族と呼ばれる部族によってイエス様が奪われていって、もう皆さんのうちにイエス様がいない、イエス様は断族のものになってしまったとしたら、そんなのは神ではないですね。イエス様は決して誰にも奪われないお方です。イエス様は、人間に奪われるようなお方ではないんです。 皆さんの神は生ける神、そして生ける神の御子キリストは、その父なる神様は天と地を作られた神様、そんな人間ごときに担がれたりですね、人間ごときに奪われたりするような神ではないんです。でもあいにくミカの作ったものは、その神々は人間の手で奪われてしまう神々でした。要するにミカ、今まで自分が拝んできたもの、自分がやった幸いを得たって思っていた、その信仰の対象の神々とは、断続によって奪われていってしまう神、もう奪われていってしまったら何もできない神々だったんです。知識の中においてもう本当に、信仰が堕落してしまったのを見ますね。かつて、その自分の家にあった偶像の神々を、自分の手で壊して、それを火で焼いて、その上に誠の神である主の祭壇を築いたものが知識にの中にありましたね。知識のうちの一人、あのエルバールと呼ばれるギデオンです。なんでギデオンがエルバールと呼ばれるようになったか、ね、バールをそのようにしたからです。詩式のその6章のところに、そのギデオンの成り立ちが書いてあるんですけども、彼のところに誠の神である主が現れて、そして、これこれのことをしなさい、ね、主がギデオンを召し出した時に最も先にギデオンに実行しなさいと言われたのが、その偶像の神々、ね、自分の家で祀られている、バールを、それをもう排除すること、それが真っ先のことでした。私たちの中の信仰の立て上げ、それはまず自分の中から偶像を取り除くことから始まります。自分の手で作ったもの、ね、ミカは、あなたは私の作った神々を奪っていたって言いました。ね、私が作った神々、ね、自分の手の技、自分の手で作った、偶像だとか、彫像とか、あるいは自分の手で何か絵を描いたりとか、それを神として拝んでいる。本当にあたかもですね、自分の考え出した案だとか、自分の考え出した政策とか、それを神として人々にも押し付けて、それを尊守せよ、それを拝め、聖書がこう言っても、でも自分が作った、この通りにしなさい、ね、そういう風にすること、そういう偶像というのは何も、なんかお地蔵さんだとか、ああいう、なんか刻んだ目に見えるものばかりでなく、自分自身で作った、考え方だとか編み出した方法だとか、そういったものも当然偶像になりうるんですね。自分が長年、やってきた習慣とかも、ね、それも偶像になりかねない。他の人から見れば本当にゴミにしか見えないようなことも、でもその人にとっては神に見える、そういうことは確かにあるんです。偶像、確かにキリスト者から見ればそれはゴミですね、偶像というものは。でもその本人にとっては、ね、神なんです。一体その人の信仰を、あ、そうですか、あなたはサバの頭が神ですか、それは結構なことですねって言って、それを尊重されることが果たして親切なのか、それと誠の神を教えて、そのお方に立ち返らせるのが親切なのか、永遠の観点から見れば誠の神である主に立ち返らせることの方がはるかにそれは親切なことであり、そして、ね、サバの頭を神として御所を大事に、サバの頭をそういうふうに拝んでいってください、それは親切ではないんですね。本当に私たちは誠の神、主をこそ拝んでいくべきです。この詩式の終わりの方に差し掛かったこのミカの信仰、それはもう奪われていってしまう神を奪われていったら、それを怒るものでした。詩式の当初、ギデオンの時代はまだあのギデオン自身が神様によって真っ先にその自分の家の偶像を取り除いた結果、ギデオンには何もなんか呪いとか、ね、そういうの起こらなかった。で、それで、それを見た父親は、このギデオン がしたことを責めるのではなく、むしろ、ね、このギデオンを責めてきた町の人々に対して、あなた方は一体なんでそんなに怒ってるのか、ね、もしバールが、自分の、宮がそうやって壊されているのを見たならば、バールに争わせればいいではないか。ね、バールはバールに争わせよ、ね。もしバールという神が力ある神であるならば、そのバールの宮を破壊して、ね、祭壇を切り倒した、このギデオン、バール自身が呪えばいいじゃないか。でも何にも実際呪われるどころかギデオンは、もう本当に主なる神様に祝福されているんですね。まあ、そういうわけで、このギデオンは、エルバール、すなわち、バールは、バールのために争えばよいのだ。そういう、まあ、名前が、通り名となりました。偶像の神は確かに力がないんですね。自分で自分の面倒を見ることができない。で、このミカは、あなた私の作った神々を、それにその祭司を奪っていた。であるならば、その自分で作ったその神々に断続に争わせればいい話なんですけども、でも結局ですね、このミカは、その相手が強いのを見て、自分たちよりも強いのを見て、断続のその脅し、あなた方の声が私たちの中で聞こえないようにせよ。でなければ気の荒い連中があなた方に打ちかかろう。あなたは自分の命も家族の命も失おう。もう本当脅しですね。恐喝です。もしあなた方がこれ以上何かそういうことを言うのであるならば、自分たちの中のその気の荒い連中があなたに襲いかかる。で、あなたも命を失うし、あなたの家族も命を失う。で、そのように言われてしまうと、断続は、ね、自分の作った神のために、もう命投げ出して戦いに、仕掛けるということをしないんですね。もう誠の神である主に、もう、精霊によって力が与えられたのであるならば、もうたとえ一人でも、相手千人をね、撃ち殺した、ね、サムソンはそうでしたね。まあ、ちなみにサムソンも断続であるんですけども、本当に、その信仰が血に落ちているありさまが、この詩式の後半に差し掛かると、そのようなありさまが見て取れます。ミカは、結局相手が自分よりも強いのを見て、向きを変えて、自分の家に、ね、過ごすことを帰っていきました。この偶像が自分から取り上げられる、自分が神としてきたものが実は神でなかったということを知る経験、それは実は幸いなことなんですね。偶像の神には何の力もないんです。冒頭でお見せしましたのはハバクク書の2章なんですけども、ハバクク書の2章18節から20節のところです。ハバクク書は結構旧約聖書でも後半の方です。ハバクク書の2章18節から、彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで、何の役に立とう。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろと言うものよ。それは象だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし、主はその聖なる宮におられる。全地よ、その御前に沈まれ。アメン。人の手で作ったもの、その像、彫像や鋳造、それは物言わぬものであり、それには息はありません。それの彫像や鋳造、ね、作った ものというものがおります。本当に地方の方に行くと、ね、石屋さんというのがあって、その石屋さんの敷地内にはたくさんもう人の形をした像とか、まあ、最近ではなんかアニメキャラとか、なんかそういうのも、ね、像として作っている、ね、買い手がいるから、まあきっとそういうのも作るんでしょうね。一体アニメキャラを拝むんでしょうか。まあ、像というのはもともとアイドルという意味ですから、まあ、ですから、まあ、現在でいうところのアイドルも、ね、昔でいうところもギリシャ神話ではいろんな、そういうアイドルがいたんですね。アルテミスだとか、まあ、いろいろな偶像があって、で私はアルテミスのファン、私は、アテネのファン、 なんかそういう感じだったんですね。昔も今もあんまり変わらないんです。まあ、そのような偶像彫像、結局人の手によって作られたものです。それは物言わぬものです。そしてそれに対しても、何か目を覚ましてくださいとか、どうぞあなたにご飯を備えますとか言ってご飯を備えても、その像が食べるわけでもないし、結局そのご飯ただ腐っていくだけで、また取り替えなくてはならない。人は本当にそういうことをして、誠の神を神とせず、そういうのを神として、ね、拝んで、本当に虚しいことをしているものです。しかしそれに対して主はその聖なる宮におられる、全地をその御前に沈まれ、ね、主はですね、聖なる宮に住まわれるんです。今現在聖なる宮とは何でしょうか。それはキリストにあって皆さん一人一人の体が聖なる宮です。あなた方が神の宮です、ね、パウロは言ってます。実際そうです。私たちのうちに聖なる霊が宿っているんです。イエスキリストを信じる信仰によって、なんと私たちのうちにキリストがおられるんです。キリストの住まわれる宮なんです。私たちが、主はその聖なる宮におられる、ね、私たち聖なる宮、聖なる、私たちは果たして本当に聖なる宮でありましょうかと思うんです、ね、この体が、まあ、そんなに大した体ではないように思うんですけども、でもキリストイエスを信じる信仰によって私たちが聖なる神の宮である。これは本当に、まあ、思いをはるかに超えた素晴らしいことです。そしてその神は生ける神です。力ある神です。私たちの信じる、ね、主イエスキリストがそんな断族だとかなんとか族とかに奪われていってしまって、そしてもはや私たちの手元に何も、ね、残っていないような、そういうことはありえない神です。ミカからは、ね、自分の作った神々と、ね、あの銀200枚で作った神々と、また年間銀10枚で雇ったミカ、ミカのそのレビ人の祭司、まあ、もっともそのレビ人も実は出生はかなり怪しいんですけども、でもそれでも、ね、その生まれていってしまうような神々、それは本当に虚しいものです。たかだか、ね、銀200枚、それが奪われていったことによって、あ、自分が作ってきたものは実は神ではなかったんだ、こんなにいともあっさりと簡単に奪われてしまうんだ、まあ、そのことにミカは目を覚ましてほしいところですけれども、まあ、その後このミカね、祭司も奪われ神々も奪われていて、その後どうなったかは、まあ、一切記されてないのでわからないんですが、まあ、このミカ奪われていったというのを見て、また悔い改めたかというと、もうどうも彼の性質を、今までの性質を見ていますと、まあ、その可能性低いでしょうね。もともと母親のお金を盗んで、でそれで、何とかしようとしていたような人です。それで、その自分で作った偶像を、まあ、それを揃えて、でレビ人も最初を迎えて、それで喜んでいたような人です。まあきっと、その後も、ね、奪われていったしまった偶像、ね、それにさらに加えて何か、偶像を作ったでしょうね。彼の手元には、まあ、 まだ銀800枚が残っております。ですからそのうちの 何百枚かを取ってまた新しい偶像を建てたかもしれないですね。本当に虚しいことです。私たちはが持っているのは奪われる神ではありません。むしろ私たちを人から守ってくださる神です。皆さんは決して自分の手で、ね、作ったもの、自分の思いで編み出したもの、自分の考えで、ね、何か、構築したもの、それを、ね、誠の神様以上に仕立て上げてはなりません。誠の神様は、ね、遥か上に座し、そして私たちはそのお方の御言葉に聞き従うものであって、ね、御言葉を私たちが編み出したものによって置き換えてはならないんです。それは、このミカがやってるようなことと一緒のことで、もう究極の自己満足に過ぎないんですね。私たちは、ですから、御言葉に聞き従って、御言葉にあって歩んで行くならば、本当に私たちのうちに、全能なる神様の道からが宿り、そして、ね、人に奪われるのではなく、そのような奪う人からも守り、その奪う人に災いをももたらしてくださることの力があるお方。それを、その神を拝んで、今日も一日歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様。あとは力強いお方であり、本当にいつも私たちと共におられて、決して奪われることなく、私たちが死の影の谷を歩む時でも、あなたが確かについておられ、私たちを導き、私たちを守り、そしてそのような断族のような人々からも守ってくださり、そして勝利させてくださる主であることを感謝いたします。ギデオンはわずか300人で十何万人もの敵を打ち破りました。神が共におられたからです。私たちのうちにいます神である主もギデオンと同じような、かの時代も働いておられ、この時代も働いておられ、生きておられ、力ある主であることを覚えて感謝いたします。今日も私たちはそのあなたに会って歩ませていただきます。どうか生徒たち一人一人が本当にますますあなたの道からを知り、あなたの麗しさを知って、その力強さのうちに守られて、今日も歩んでいくものでありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。